藤沢歴史探訪、今月は創立100周年鵠沼高等学校のこれまでを振り返るをテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、1週目に登場していただきました生徒会長を務めていらっしゃいます和田遥さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、和田さん、生徒会長ということでね、皆さん今引っ張っていっている立場でありますけれども、なぜ生徒会長になられたのか、理由、きっかけ、ご紹介いただけますか。
はい、私は1年生の文化祭の時に、生徒会の先輩方が堂々と来校者の皆さんを誘導している姿に憧れ、私もこのようになりたいと思い、生徒会に立候補しました。
この学校に入ってきた時から目指してたわけですね。
はい、
その目標を掲げて本当に生徒会長に今、ね、なられているということで、この行動力もすごいなって思いますし、素晴らしいなって思います。さあ、そして部活って何か和田さんされてたんですか。
はい、部活動は卓球部に所属していました。
なぜ卓球部にしたんですか。
卓球部には1年生の時に仮入部に行った際に、先輩方のアットホームな雰囲気に惹かれて入部しました。
なんか和田さんが入ってきた時のその先輩方、なんかいい方たちというか、和田さんにとってすごくこういろいろこう導いてくれる人たちが多かったようですね。
はい、
今はきっと和田さんがその立場になっていると思います。やっぱそういった先輩からもらうもの、またね、自分がもらったものをまた後輩へという、そのこうつながりがやっぱりこの学校の魅力の一つだなって、私見ていて、そしてね、こうお話をしていて感じるところがたくさんあります。1週目にお話を伺ったのがですね、文化祭の話もしていただきましたけれども、現在行っているその学校行事、いろんなイベントがあると思うんですけれども、主なイベントについてご紹介いただけますか。
はい、鵠沼高校の主な行事は合唱コンクール、体育祭、後期祭、そして球技大会となっています。その中でも特に盛り上がりを見せる体育祭と後期祭についてお話ししたいと思います。今年度の体育祭は全学年が3色に分かれて7月に行われました。私の思う体育祭の目玉は応援団による応援合戦です。応援団は6月半ばから体育祭まで練習を重ね、当日を迎えます。ペアダンスや日々の練習を通して学年の壁を越え、親睦を深められる行事です。毎年9月の初めに行われる後期祭は鵠沼高等学校の一大イベントです。模擬店や出し物の企画は後期祭実行委員が春から会議を重ね準備をします。体育館ではバドミントン部やバレーボール部などの白熱した紅白戦や、マーチングバンド部やダンス部の発表が見られます。どのクラスや部活動もこの日のために準備を進め、当日は来校者の皆さんに楽しいと思っていただけるように、私たちも全力で努めています。他にも、6月には新しいクラスとなり初めての行事である合唱コンクールが行われ、1月にはクラスで行う最後の行事である球技大会など、クラスで一致団結し仲を深められる行事が盛りだくさんとなっています。
楽しそうですね。学年がやっぱり変わるにつれて力も技術も、ね、変わってきますけれども、そのみんなが一緒にできるっていうイベント、行事があるということはですね、学校にいるからこその大切な時間だと思いますので、社会人になるとなかなかそういった機会に恵まれないのでね、もう一生懸命この3年間力をね、こういったところでも注いでいただきたいなと思いますが、今ねご紹介していただいた中で和田さんが一番好きな行事、イベントって何ですか。
後期祭です。
やっぱりね、今年度はね、その生徒会長ということで頑張りましたもんね。
はい
本当に大切なね、思い出、本当にたくさんこれからもね、作っていっていただきたいと思います。さあ、そしてこの藤沢市に移転される前に、こう遊行寺に学校があったという話がですね、この100年を振り返っている中で井上先生からもですね、ご紹介が以前あったんですけれども、生徒の皆さんってその遊行寺に行く機会っていうのは和田さんあるんですか。
はい、鵠沼高等学校の生徒が遊行寺に行くのは年に一度1年生が合同 慰霊祭のために非行寺の本堂に行きます。
これもね、一つ大切なものになりますね。
はい、
1年生がみんなで行くという機会があるということでね、ご紹介していただきました。そういった本当つながりもね、大切だなって思います。生徒の皆さんもですね、そういったのをしっかりと受け止めていただきたいなと思います。ではイベントなどについてお話を伺ってきました。おしまいにですね、この鵠沼高等学校のいいところ、魅力聞かせていただけますか。
はい、私の鵠沼高等学校の好きなところは人の温かさです。一番近い存在であり、切磋琢磨し共に成長するクラスメイトや、すれ違うたびに挨拶してくれる後輩、卒業した今でも連絡を取り合っている先輩方や、進路や日常生活の相談をしてくれる先生方がいます。
これも先生たち聞いて、先輩たち聞いたら本当に嬉しい言葉だと思います。そして、ね、和田さんご自身もね、やっぱりこのね、学校 の、 その生徒会長ということでね、いろんな皆さんとこう接する機会もあると思いますしね、本当にこういい思い出をたくさん作ってもらって、卒業してもいい、ね、輪を広げていっていただきたいと思います。さあ、お話を伺いましたのは生徒会長ということで、皆さんを引っ張っていただいています。そしてね、卒業するまで本当にたくさんこの学校生活楽しんでいただきたいなと思います。和田遥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続きまして、鵠沼高等学校校長先生、井上先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生徒を代表として生徒会長のですね、和田さんから、ね、お話いろいろ伺ってきたんですけれども、今その鵠沼に移転してここに来てからも60年以上ね、こう経っていらっしゃるということで、なんと建て替えをされているところなんですけれども、それについても先生、せっかくなんでご紹介いただけますか。
はい、この鵠沼の地に来て昭和31年から大事に使ってきた校舎ですけれども、老朽化しているということで、この度建て替えをすることになりました。現在仮の校舎をグラウンドに建設し、移り始め住み始めたところです。現在今まで使ってきた柳小路駅からすぐ見える校舎を解体に入っております。新校舎の完成は2027年の9月末になりますので、完成をみんな楽しみにしています。
生徒の皆さんもそうですけど、地元の皆さんもきっとね、どんな感じになるのかなって楽しみにしていると思います。さあ、この鵠沼高等学校の今後の展望についても先生、お聞かせいただけますか。
はい、上原富先生が大正時代からお作りになった学校がさらなる発展ができるようにと願っております。今の時代は科学技術の進歩する速さも速く、調べれば何でも調べられるという携帯電話があったりということで、情報を駆使していく時代でもありますが、やはり学校なので人と人とのつながりということを大切に生徒にはしてもらいたいというふうに思っております。よく本校の生徒が来校者には挨拶がよくできると褒めいただくんですけれども、やはりこれも朝門のところで先生方が第一声でおはようというふうに生徒の登校を見守り、ホームルームからまた挨拶が始まりということで、対話を常に大切にしていることの積み重ねのおかげと思っております。生徒にはその人と人とのこの3年間でしか出会えないつながりを大切にしてもらいながら、社会で貢献できる人になってほしいと思っております。行事や部活動を通じて勉強では学べない関係性もまた一生の思い出になるかと思います。新たな社会を築く力になってもらえるような教育を常に考えてしてまいりたいと思います。
もう、ね、本当創立されたその、ね、富先生からの思いがずっとこうやってですね、先生方によって受け継がれ、それを生徒たちに、ね、惜しみなく、ね、伝えていただいていることが、ね、先生の気持ちも含めて伝わってきました。さあ、いろんなお話伺ってきました。100年を振り返るってこの1ヶ月ではですね、もうとてもじゃないけれども足りない時間だったとは思うんですけれども、それでもですね、先生からお話を伺って、その100年という歴史、そしてね、みんながこうつないできた大きな大きなその時間だったんだなということをですね、改めて感じることができた1ヶ月になりました。さあ、おしまいにですね、先生からこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージということで送っていただけますか。
はい、いつも温かく生徒のことを登下校を見守っていただいたり部活動交流をしていただいていることをありがたく思っております。これからも発展し続ける鵠沼高等学校にお力を添えていただければと思います。本日はありがとうございました。
さあ、お話を伺いましたのは鵠沼高等学校校長先生でいらっしゃいます井上先生でした。1ヶ月間先生本当にいろんなお話聞かせていただいて、そして思いなどもたくさん、ね、伝えていただきました。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。